急げー映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見てない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、ありがとうございます。で、今回の、キネマの神様を選んだ作品はこちらでございます。アクアマン、こちらについて語っていきましょう。
2018年アメリカ映画、人間として育てられた海底王国アトランティスの末裔アクアマン。未知の文明を持ったアトランティス帝国は人類の支配を狙い侵略を始める。アクアマンは地上と海どちらを守るのか選択を迫られていきといった物語です。
どうするんでしょうね。さあ、テンション聞いていきましょう。こたつ、部が悪いっていう感じですね。はい、じゃあざっくりさん行きましょう。
はい、アトランティスイエーイ。
なんだかな。
うん、勢い。はい、はたさん。
はい、最高です。
はい、
はい、
そしてチャムレイ。
ごちゃごちゃしてるな
さあ、いい、チャムレイは辛口ですね。さあ、ということで今回はですね、まあ皆さんからね、やっぱりあの呼びかけに応じていただきまして、たくさんのメールいただきました。でこちらはですね、やっぱあのネタバレ含んでるものございますので、お話の中盤あたりでご紹介させていただきます。まずはね、ネタバレにならないようなお話をね、皆さんとしていこうと思いますので、お楽しみください。さあ、ざっくりします。監督はですね、ジェームズ・ワン、
はい、
まあ一番有名なところっていうか宣伝文句でね、ワイルドスピードスカイミッションの人ですよ、みたいなね。
そうですね。
感じで、はい、言われてましたけれども、まあ、ジェームズ・ワンといえば、まあ、いろいろありますね。一番有名どころだと、資料館シリーズですか？
ですかね。
資料館シリーズ。あとは、狼の死刑宣告とかね、非常にこう、ケビン・ベーコンとして、最高のケビン・ベーコンをね、味わえる映画でしたけども。さあ、この監督が、とうとう DC 映画乗り出しましたよ、と。いうことです。そしてキャストはですね、まあ、あの、ジャスティスリーグから、まあ、一緒ということで、ジェイソン・モモアが主役を務めております。
でかいですね。
はい。あとはもう、パトリック・ウィルソンとかね、もう資料館まんまって感じですけど、とウィレム・デ・フォーとかもね、ドルフ・ラングレンまでいますから。
うん。
はい。で、女性、アンバー・ハードさん、僕はあんまりご存じないですけども、うん、さあ、皆さんどうでしたか？はい。
ジャスティスリーグで多分最初にアクアマン登場したんですよね。しました。一個前の DC の、はい、まとめ映画みたいなやつですけど、あの時点で、あの、ジェイソン・モモアを起用した時点でなんかもう勝ったなって思ったんですよ。アクアマンの元のアメコミのアクアマンのビジュアルが、ちょうど今回の弟がそっくりなんですよ、元の原作って。
はいはいはい、
金髪白人で、ああいうシュッとした男性なんですけど、あれはまあ当時はどういう状況だったかわからないんですけど、はい、現代のこんなに多様性が出てきてる時代において、はい、アクアマンって言ってこう海の男を表現するときに、ああいうビジュアルのまま出すっていうのは多分かなり違和感が出るなって思ってたので、だからこうジェイソン・モマをジャスティスリーグの時見たときに、これはすごいって思ったんですよ。あのビジュアル感、あのなんだ、海感というか、うんうんうん、あれを持ってきたのが素晴らしいなと思って調べたら、この人ハワイ生まれなんですね。
ですよね。モモアって名前がそう
ですね。ハワイ生まれで、でもハワイでは育ってなくて、結局アメリカで育ったんだったと思うんですけど、でも、あの、ハワイの先住民の地とかも入って、てるんですね、うん。
めっちゃ入ってる感じ
ですね。そうそうそう。なんかこういうのなんか独特な顔立ちとかいでたちの感じがすごいなんか素晴らしいなと思って、これをこの感じで持ってきたんだアクアマンをっていうのがすごいいいなと思ってたので、ちょっとその時点でアクアマン自体には期待をしてて、だからすごい良かった。今回このジェイソン・モモアのアイドル力というか、
うん、それはありますよね、
うん、本人のなんか力みたいなので引っ張ってるなっていうのがいっぱいあったのがすごいいいなと思いまして、
それにもうジャスティスリーグの時に気づいてるっていうのはちょっとすごいですね、そのアイドル感に。
ああ、いやでもすごいすごい可愛かったですよ、ジャスティスリーグの時も。
私可愛さはまだわからなかったですね。
私はあのジャスティスリーグあんまり派なので、
あんまり派なんですか？
あんまり派です。この、あの、アクアマンも見るためにジャスティスリーグを見直して、マジかって言いながら見て、明るさというか、やっぱちょっと DC はバットマンのダークナイトシリーズ以降、すごいダークな方面でかっこよく持っていこうっていうのが全体的にあったんですけど、うん、こうなんか俳優さん自体もものすごい明るい方で、うん、なんかその雰囲気が あ、なんか違う方向に持ってってくれるんじゃないかなっていう期待が、私はあのダーク方面で微妙に落ちていってる気がしてたんですよ、 DC 自体が。なんか頑張ってるけども、あれを目指すのやめた方がいいんじゃないかなって思っていたので。
そうですよね、はい、スーパーマンが暗かったですよねどういうことだよ、
よくわかんないですよね
だから多分アクアマンはそれでぶっちぎってくれるんじゃないかなっていうのもあって、かなり期待通りに楽しめました。
確かにね、そういう方面で期待してれば期待以上で返ってきてる感じありますよね、うん、ジェイソン・モモア力みたいのが、
そうですね、
ドバーッとこう、うわー、水圧、水圧、水圧
じゃない何を感じ
た、溺れそうになる、溺れそうになるいや、本当にあの、あ、この人って可愛い方のキャラなんだっていう、
うんうん、
それこそ、ジェイソンつながりですけどね、ステイサムとかになんか近いなっていうか、あ、じゃあステイサムも、あ、こいつ可愛い面がある人なんだみたいな。
ああ、なんか俺、ね、ドウェイン・ジョンソンの方が、
ああ、そう、
むしろ近いかも。
そうですね。
あ、もうスカイミッションです。
スカイミッション。
の感じとかね、
この人だって実際に身長193ぐらいありますよね。
わ
あ、モモアか、
はい、めっちゃ大きいですよ。
なんかこの前写真見たら両脇に立ってるボディーガードより全然出てる。
ボディーガード守ってるみたいな。
ファンサービスもかなり多いらしくて、コミコンかなんかですかね、向こうの、うん、何の漏れもなく一人ずつと記念写真撮るみたいな、めっちゃ超笑顔 でみんなが結構ふざけたコスプレしてるのにも、はい、全部なんか対応してるみたいな、対応力がもうすごすぎて、
それも理想的です ね、
うん、やっぱアイドルとして、
うん、
はい、強い、
確かにね、てかアイドル映画としてそういう意味ではアクアマンいいなとは思います、
うんうんうん、まあ、あとあの手首付近のタトゥーは自前です。
へー、
あの、もともとあのタトゥーがあったからそれ以降のデザインもなんか考えたっていう話ですね。
そうなの、
はい、
手首どんなタトゥー、
あの三角が鱗みたいになってるこの、
これ、そうなんですね、はい
はいはいはい、
あれはあのモモアの自前です。
そうなんですね、うん、すごくない、じゃ根本じゃん。
そうなんですよ、だからもともとこれ持ってて、でジャスティスリーグの時にこのタトゥーがあるから、うん、じゃあその後のデザインもつなげて作ったみたいな話です、
あー素晴らしい、
鱗かと思ってました、ああいう感じ。
それもあれだね、ちはやふるのヒョロみたいじゃない、ち
ょっと。そうですね、
うん、お前もう見た目ヒョロだから採用みたいな
そうだからもう選ばれしアクアマンって感じです。
そうですね、
うん、うん、
選ばれてます。
あ、これは、うん、もう海と戯れてる見た目出てますもんね、
うんキャスティング全体的に良かったなと思って、皆さん、
もうニコール・キットマン姉さんの
良かったですね、
ジョーン感じ
ですね、超感すごかったですね、
パール感が本当すごい、
パール感すごいですね、
パール感、ま
あ、ただねただねいやただねビジュアルなんですけど、
うん、
女性キャラのビジュアルダサくないですかね。
あのなんか鱗まとってる感みたいな、
そう、鱗まとってる感、うわーきついなーって思いましたね。あとなんかちょっとストームトルーパーみたいなの出てくるじゃないですか。ストームトルーパーじゃないけど、
ストームトルーパー
出てきますね。
なんかああいう
オウムの兵ですよね。
あ、オウムの兵ですね、はい、
うんうん、
潜水服みたいなのつけてる人全般ってことでしょ、
は
い
は
い
は
いはい、
ああ
一番最初にね、あの、まあ、ニコール・キッドマンとか聞きますよね、白い、はいはい、あれ出てきた時も、あーなんだこのビジュアルっていうきついっていう感じがね、ちょっとね、
え、じゃあ、あっちはどうなんですか、ブラックマンタは。
最もきつい。
あれ、あれ、アメコミ通り。
あ、そうなんですね。
通り
です
けど。
ですね。
土偶ですよね。
うん。
土偶ですね。あと俺、あの、アンバーハートの、その周りがガチャガチャしてるんで、はい、そんなに気にならなくなってきたんですけど、
はい、
最初出てきた時の、あの、オレンジ感が。
髪の色ね。
はい、髪
の
色。
あ、
はい、俺は、鱗のあの、なんかね、あ緑感。ちょっとね、
うん、
きついです ね、
うん、まあ鱗とかは多分海だからなのかなっていう感じはしたんですけど、
ね、僕ねどっちかに振り切ってほしかったなっていうのは、
うん、
衣装として見せるのか、
うん、
皮膚として見せるのかっていう、
あ、
皮膚感みたいの若干残した衣装なんですよね、
うんうん、
例えば X-Men で言ったらミスティークみたいな感じの、そう、感じのキャラクターとしてだったら割と理解できるんですけど、やっぱりカメラ横に回った時とか、まあ、正直あの胸元とかあの浮いてるのが分かっちゃうんですよ、衣服としてこう
衣装着てますって
着てます、
うんうん、
あ、着てるんだ、じゃあこれ彼女の選択でこの服を着てるんですねっていう風にやっぱ見えちゃうと
なるほど、
ああ、うん、そうか、そういうセンスの方ってことですね、 この種族の方他の方もそういう服着るんですねみたいな、なんか あららっていう感じになっちゃうんですよ僕はね、うんうんうん、
でもなんか途中ドレスっぽいのに着替えたりもしてたから、
はいはいはい、あれは本人の選択ではないですけどね多分。
まあそうですね、だから服はいろいろあるんじゃないかなって
服
っていう、うん、あのバルコとかウィリアム・デフォーとかはなんかちょっと鎧っぽいの着てましたし、
そうですね、うん、すごくそういう意味ではマーベルのマイティソーっぽいなっていう、
うん、あそうですね、はい、あとはアトランティスの国のビジュアルは好きでした、光ってめっちゃ光ってるの、あれがなんか電気で光ってるとかっていうよりはなんだろう、
なんか水生生物の、
そうそう、クラゲとかが光るのと同じ生命エネルギーみたいな光を海底の人たちだけは目で見れるんだなっていうのを考えてみてるとすごい感動したので、多分自分が潜っても真っ暗にしか見えないんだろうなとかって思うと、そうそうそう、だからすごいこんな綺麗に見れるなんて羨ましいなとかってかなりワクワク感で見てたので、ね、そこら辺も楽しかったです。
なんかブラックパンサーのワカンダに近い、
ああそうですね、
マジでそれを感じました。
構成自体がもうブラックパンサーにすごい近いな、
ね、兄弟ものですしね、
うん、そうそう、最初のシークエンス過去が2回続いてタイトル入ってとか
どうしてもマーベルを見てるので、
そうなんですよ、だからそこが部が悪いんですよ、マジで。
そうなんですよ、なんかちらついちゃうんですよどうしても、
考えてもないの、後に感じちゃうっていうか、あ見たこれ、あこれも見たみたいなのちょっとつなぎに感じちゃうっていうのがあって、全く別方向に振り切っちゃえばいいのになって毎回思うっていうのが、
なんか純粋に考えてマーベルの方がそのやり方ではうまくいってるよっていうのを思ってしまう。
俺も感じちゃいますね。DC のはねコミックとしては全然先にいろいろやってるんだけど、うんうん、映画の世界ではやられちゃってるんで先にね。
ただなんかスーパーマンの時にやってた空中のドーンドーンみたいな、はい、シュイーンみたいなのドラゴンボールみたいなやつを、はい、水中版にした時に、あこの絵はいいなって俺は純粋に思いました。なんか
ビームみたいなのが、
そうですそうです、なんかバブルが弾けて、うん、シューンとなんか水しぶきが舞うみたいな絵は気持ちいいなっていうのはすごい思いました。
そうですね、まあ、舞台としてはいいですよね、うん、水の中ってそれは今見たことないですから、
うん、
そろそろネタバレをして話していきたいということもございますのでね、はい、僕は今までの DC 映画の中でははっきり言って1番2番で面白い方なんじゃないかなって思いますんで、
うん、
ぜひねこれはご覧くださいということで、じゃあ皆さんからいただいたメールをねご紹介させていただいてからネタバレに入っていこうと思います。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございま す, います
ラジオネームサハルさん、アクアマン吹き替えで鑑賞しました。良、かった点はとにかくアクションアクションだけに、水中はともかく陸上でのアクションのテンポは凄まじく、少し話が停滞しそうになったらすかさず誰かが壁をぶっ壊してアクション開始という丁寧かつ親切なストーリーのおかげで2時間超えのそんなあったんだ上映時間があっという間の体感速度でした。またビジュアルも驚くほどカラフルで、見たこともないものを見せられた感動があり、今までの DC のダークな印象とは一線を画していました。キャラ立ちも文句なしによく、ジェイソン・モムを演じるアーサーのかっこかわいさにメロメロにされました。だってこの人いい人すぎるもん。母さんが死んだのは俺のせいとか、ブラックマンタの親父を死なせたのは俺のせいとか、めっちゃ悩みすぎだもん。ガンガン人殺しまくってたベン・アフレックのバットマンとか、ドイツ兵をぶっ殺しまくっていたワンダーウーマンとは大違いです。悪役も魅力的で、ブラックマンタはオウム王からもらった水で撃てるプラズマライフルをゆっくりそのまま使うのではなく、自分で分解改造し、バトルスーツに仕上げるところは、そうですよね、志とユニバースは近いとトニー・スタークに通じるところがあります、
うんうん、
そしてこの映画のいいところとして、基本的にセリフがあるキャラクターは知らないという点で無条件に評価したいです。ドルフ・ラングレン演じるお父さんも結果的に生存しているので安心しました。というかドルフ・ラングレンは今がキャリアハイかも、本当そうですね、
うん、
不満点は出ましたよ、ここですよね。本作はジャスティスリーグ以後の話なので、もうちょいジャスティスリーグ絡みの話題が欲しかったです。ラジオネーム長さん、 IMAX3D 字幕版にて鑑賞しました。正直なところ DC 作品はバットマン VS スーパーマンとスーサイドスクワッドの件があって、あまり期待感が持てない状態でいましたが、今作は最高に面白かったです。ラストの方のシーンでアクアマンが悪役である弟を殺さず母親との再会でハグするシーンはとにかく感動、涙不可避です。ラジオネームマミヤさん、 IMAX レーザー 3D で見てきました。どこでだろう、海のバーフバリという感想を聞いていたので不安と期待がないまぜでしたが、程よい神話と桃は筋肉が力強くて概ね楽しく鑑賞することができました、
うんうん、
タイトルから僕が目になろう、海中会議ではドラえもん海底祈願場かなをなんとなく連想しつつ、あこれあ睡眠ってことですかね海中戦はなぜかあまり記憶がない、
おっと
あ寝てますね、ため いつの間にか始まったようにしか見えない二人旅でしたが、ストーリーを追う上では特に問題もなく、それよりイタリアでの、壊しすぎ、住んでる人この後どうすんのさ、お店の人どうしたらいいのさ、の方が気になってしまう始末。地球のコアは全体的にあっさりサクッと終了し、あれ?と思わなくなったのですが、そっから最後まで怒涛のベタ王道甲殻類の動きめっちゃ可愛い感動の再会決めポーズ一番燃えたのはもらった装甲を改造して色までカスタムしてるとこですね。そんで絶対生きてるって信じてた。ラジオネーム前田直樹さん、パンフの小島監督のコメント同様にどう映像化するのか想像もできませんでした。個人的には絶対ダサ作だろうと思っていました。しかし単体でも十分楽しめる傑作だったことに大変驚きました。一番はジェームズ・ワン監督の手腕に脱帽せざるを得ません。ワイルドスピードスカイミッションの成功が記憶に新しいので、今作も戦闘のスピード感や海中の映像も大変素晴らしかった。一番不満なのは詰め込みすぎだったこと。ブラックマントの部分は次回作に持ってくればいいと思っています。パンフは DC 側の熱意あふれる作りで読み応えありです。おー、中でも各キャラクターの映画と原作の対比は面白かったです。ああ、それはいいですね。また通常よりも100円高いのにも納得です。パンフ博士ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネームタンタンさん、皆さんドイラジは
ドイラジは
ジャスティスリーグで初めてアクアマンを見て DC の中で一番好きと思っていたのと、初めて悪役ジェイソン・ステイサムを応援した映画ワイルドスピードスカイミッションのジェームズ・ワンが監督をするということで、とっても楽しみで初日に MX4D で鑑賞しました。
うん、
良かった点を並べると、主人公がうじうじ悩まない&戦い方が豪快で気持ちいい、ヒロインも強い、アトランティスの街並みがかっこいい、ブラックマンタが頭でっかちで可愛くて憎めない、ウィレム・デフォは悪役だと決めつけてたらすごくいい役だった甲殻族可愛い、アクアマン可愛い、冒頭バーでアクアマン一緒に写真を撮ろうと頼んできたおじさんたち可愛い、というわけで最高でした。MX4D ならではの感想としては、シチリアでのブラックマンタ一行との戦いでメラにマスクを剥がされ呼吸できなくなってしまった海底人兵士がやむを得ずトイレに顔を突っ込むシーンで、地上戦だからと油断していたところに水が出てきたので驚きすぎて笑いました。
うんうん、
次に控えるシャザムもアクアマンのような軽快な雰囲気のようなので楽しみです。ところで今日はドイラジお休みして TJOY 博多の噂のドルビーシネマで再度鑑賞予定です。ラジオネームおまけさん
あれ
おまけさんね、また羅列ですねこれね、まとまらないので羅列しますってことですね。結構詰め込んでんのになんだかすっきり、ジェームズ1の情報処理能力すげえ、アクションがごちゃごちゃしてるようで何やってるかしっかりわかる、ジェームズ1のアクション演出すげえワイルドスピードでもやってたグルーンドーンな叩きつけににやり、あれこれポニョ
思った。
娯楽ヒーローものとしてちゃんと主役のモモア銃な映画になってた。映像のカラフルさなどから印象が DC のマーベルかとも思うけど、ザック・スナイダー譲りの映画のアメコミカー的な画面構成やザラついたダークさを称える絵面もあり、 DC とマーベルのハイブリッドな映像とも言えるかも、ハテナが多すぎるんだよとも思ったりしたり、
まだ疑念なんだね
兄弟の遺恨関係はある意味逆マイティーソーみたいな、あ、そうですね。ドルフ・ラングレンが知性と尊厳ある王様バッチリやってて最高ですね。クリード2に続き顔で語れる役者としてアクションじゃないドルフ・ラングレンなども見たいですね。
うん、
海の生き物との意思疎通が他と違う能力なのだから、もっともっと多彩な海の生き物と個別の能力共闘なシーンはいろいろ欲しかったですね。怪獣展開やったので、次回はパシフィックリム展開ですかね。何でもやれるね。つか、まさかここでもマーサ理論。テンションは普通に楽しかったです。以上です。ということでね。まとまってないっていう感じがすごい伝わってきましたけれども。さあ皆さん、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、いかがでしたでしょうか。
概ね好評でほっとしました。
そうですね。
可愛いが結構出てますね。
そうですね。そこのやっぱキャスティング力、やっぱりジェイソン・モモアというキャラクターを生かしきった。というところが多分勝利ポイントなんじゃないですかね。まあ、あと、テイストですね。やっぱりそのダークにならなかったという。
あ、
そうですね。一回お父さん死んじゃうのかなで、ちょっとこれはちょっと危ないなって思いかけたんですけど、
あ、はい、地上にいるお父さん、
そうですそうです、
はい、
あ、でもやっぱそこはそうだよねみたいな、
はい、
うん、なんかすぐ生き返りましたね。
ちょっと思わせぶりはあったかなっていうのはありました。だからそのそれと普通にテンションマックスのバランスはまあいいんじゃないかなっていうのは、感じます。
まあ確かにまあいいんじゃないかなっていう感じは
含みが、
全体的に僕はあのそういう感じです今回は、あの、まあいいんじゃないかっていう、
なんかサハルさんが挙げてらっしゃるバトルスーツを改造するところはトニー・スタークに通ずる感がありますっておっしゃったんですけど、僕どっちかというとアイアンマン2で出てきたあの敵役の そうですそうです。
ムチ、ムチ、
ムチ打つ人です。ミッキーロークかなって感じです。はい、親父がトニー・スタックによってプライドをズタズタにされたっていうのを引き継いで、っていうところが、今回ブラックマンタもなんかそんな感じじゃないですか。
はい、
別の人の力を借りて、それをさらに自分の力で改造して戦っていくっていうスタイルは、
うんうんうん、あ確かにね、そうすごい
近いね、彼かなっていう感じしましたね。
やっぱ自分でクリエイトできるっていうところでもうその時点でね、
うん、
偉い、
うん、
相当偉いですよ ね、
そ、 う
ですね。
あそこすごい良かったです、うん、本当に。
そうなんかただの筋肉マンじゃないんだぞっていうのの、うん、一応キャラクターの説明にもなってるので、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
それであのデザインを作っちゃうっていうところも、
そう、ただそのあのデザインをかっこいいと思ってずっと作ってたのかなって思うと、
あれはあの必要性があったんですね。
頭でかくしないとダメだっつって、うん、いやだからそういう理屈はまあ分かるんですけど、
うんうん、
まあただ僕はなんだろうな、やっぱこのブラックマンタになる過程ですかね、なんかてかまあ冒頭シークエンスから現在の始まりのあたりまでがなんかね、うん、全部ねちょっと強い言葉になっちゃいますけど、
うん、
チンプだなと思って、まあブラックマンタの親父とのやり取りみたいな、
うん、
あの辺の話がものすごいやっぱ小さい話に感じちゃうっていうか、
あの刀が受け継がれ
たぞみたいな、そうそうそうそう、
うん、
だからあそこでねザコア的展開で体の上にタンクみたいのが落ちてきて動けなくなって爆発するぞみたいなところで悩んでるシーンとかが、
うん、
あ本当にどうでもいいなこの話って心底思っちゃったんですよね、
うんうん、割と冒頭ですね。いやほんあれね、うん、
そこで俺こいつはスーパーヴィランになるとかじゃないんだろうなと、
うん、
要はなんか今もらった刀でちょっと傷を与えたとかそういうんで終わるレベルのね、
うん、
人なのかなと思ったら、あこれマジ今後重要キャラなんだってなった時のね興ざめ感がねもう無理って思ってね、同じ世界で戦う人としてちょっと僕もうこれ見れないなっていう感じになっちゃってね、ちょっとブラックマンタが本当にどうでもよくなっちゃったっていうのがね大きいんですね、
うん、
その手前のシークエンスからもう結構いろいろもうやっぱりね最初のビジュアルがなんだかダサいなとかもあったし、もうニコル・キッドマンがね私を忘れないでね言った瞬間ね最低な脚本だなって思っちゃって
セリフ
セリフで、いや言わないでしょだってそんなことって思って、だって子供もいいんだし、逆だよね、私を忘れていいからねっていうので忘れられないだったらすごくわかるんですよ。そこでかなりもう距離が離れちゃったっていう、アクアマンもね血筋の巡る問題じゃないですか、
うん、
でそこの決着もちゃんとしっかりしてくれよっていうんで、そこはねしっかりしてくれたんでね、あの満足っていう感じではありますけど、だから概ね良かったぐらいな感じですかね。
全然別の話で申し訳ないですけど、
はい、
おまけさんが次回はパシフィックリム展開ですかねって言ってるじゃないですか、
うん、
俺もうあるじゃんっていう感じ、
今回のでもすでにね、
今回で、はい、怪獣がブワーンってその地面から出てきた感じがもうそれで、
あ、
うん、はい、ジェームズ・ワンのうまさともろさってここかなっていう、パシフィックリムとか、
うん、
ブラックパンサーとか、
うん、
最後にアクアマンが俺はアクアマンだで終わるじゃないですか、
うん、
あれもうモロダークナイトじゃないですか、
うん、
とかその水中都市の感じとかがなんか誰かがスターウォーズのジャージャービンクスのあれに似てるとか、
うん、
あ違うんですけどね、
うん、
だその雰囲気が別の作品から取り寄せられたものの集合体
それは超感じます
に見えちゃうんですよやっぱどうしても、
うん、
でそれがうまさでもあるし、要はその作品は全部受けてるじゃないですか世界的に、
でもそれってほら資料館にはないじゃないですか、こういう作品やるとき特有のなのかなって、
そうだから俺すいませんちょっと眉間なんですけど、
はい、
ワイルドスピードもそうだったんじゃないかなって思うんですけど、それはどうなんですか。
てかね、もうこの映画にワイルドスピードが入ってましたね。
あ、
パトリック・ウィルソンに追いかけられるシーンとかで、
うん、
あの普通に車の窓ガラス越しにこう顔を見合わせるみたいなショットとか
ありましたね。
スカイミッションで見たけど。だからあのトレースとかが非常に多用されてて、まあ、そこがだから上手でもあるかなっていう感じはします。
うん、
サンプリングっていうんですかね、でも、うん、
うん、
な感じな
ん
じゃないですか、
うん、
いうところもあると思います。でも僕はそこはまあいいとこだと思います。
あ、いいとこだとは思いますけど、うん、悪いとこでもあるなとは思います。まあ、
それ同時に僕もそれは思いますね。ちょっとあまりにいろんな要素がいろいろ散らばってて、
うん、
これあれだこれあれだが、
うん、
ちょっと多いっていうのは正直ありますよね。
お腹いっぱいになっちゃうんですよね。
うん、
そうそう、これが多分
ごちゃごちゃするって言って
そうですよね。してた、
うん、
それにちょっと関連してマミヤさんが、
うん、
はい、
海中戦なぜかあまり記憶がない点々、
うん、
これ これちょっと私も同意を。
これね、僕も結構ね、うん、全体的に同意ですね。
そうなんですよね。なんか
これ兄弟が戦ってるシーンですかね、タイミング的に。この間宮さん的に気がついたら、あの砂漠に行ってたって言ってるんで。
炎のリング対決。
そうそう、多分そこの話だと思うんですけど。うん、
とかかなと、うん、私は、主にあの CG をめちゃくちゃ使ってる戦争が、はいはい、個人的にあまりちょっとこううわーってならない人で、う
ん、なるほどね、多分僕もそうなんだな、うん、
かつそのなんか神話関係の話をゆっくり語り始められるとこう
あー、うんね、わかります、なんか、うん、すごくわかります、
スッと、
はい、
でなんか気づいたらあなんかもうだいぶ変わってると思ってすごい意識してこう向き直したりもしたんですけれど、それがちょっと多かったのがで、
あのね、うん、多い、めちゃめちゃ多いね、
うん、そうですね、うん、
アクションシーンめちゃめちゃありますよね、
うん、いっぱいあります、うんうん、
多いですね、うん、たっぷり、
それで楽しめる人は最高に面白いと思うんですよ、
うん、
あのブラックパンサーでアクションシーンがうーんって言ってた人は多分今回の悪魔って最高に楽しめるだと思うんですよ、うん、そういう意味では、うんうん、
そうです、なのでそこら辺と比べると冒頭のジェイソン・モモア肉弾戦で、
はい、うん、
あの船の中でめちゃくちゃ無敵無双のとことか、うん、あのニコール・キッドマンがお家の中で、
うん、
もうめちゃくちゃ戦ってるところら辺とかめちゃくちゃテンションが上がったんですけれど、うん、そこのちょっと差がね、
う
ん、
もうピークが冒頭にあった
そうですね、なんかゆっくりゆっくりとこうね、
そうですか、
だんだん使っちゃいましたもんね、冒頭でグルーン
のかもしれないですね、
戦闘全部取り方が一緒っていうところはあります、だから、うん、あのアクションシーンが来ると眠くなるんですよね本当に、
そうなんですかね、うん、
退屈なんですよね結構アクションが、
今回我らのザック・スナイダーが入ってましたね、
うん、まあ、君の死ですね、
はい、
我ら
制作に、
はい
はい、
まあ、いつも入ってますから、ね、それはザック・スナイダーイズムですよね、やっぱりその
そうそう
スローしてピタとかクルーンして決めみたいな、
まあ、ジェームズ・ワンは完全にザック・スナイダーから受けたんだろうなっていう、
うん、まあ、まあそれを真似したんだと思うんですけど、
ただザックスナイダーが持ってるこのアクションイズムみたいなところの形だけをジェームズ・ワンが受け継いじゃってるんじゃないかな感が今回のアクションで思いました、その岡田さんが言うアクションがなんか単調で退屈みたいなっていうのは、ザックスナイダーがアクションに込めてる魂みたいなのが抜け落ちたスロー、
ああ多分そうですね、あのキメの絵とかには多分興味はないっていう、うんうん、ジェームズ・ワンはコミックのその絵を再現したいからみたいな気持ちでは別にないっていうところはあるかもしれないけど、
うんうん、だから気持ちの入ってないアクションにどうしても見えちゃうんですよね、なんか動きがかっこいいのに、
うん、動きはかっこいいですね、
うん、なんだろうなみたいな、
わかんない、だからちょっとあんまりね言語化できない、
だからジェームズ・ワンってこれやりたくてやってる仕事なのっていう、
そこまでそこまではねちょっとわからないけど、
わかんなかったですねちょっとアクションのうまみっていうか、なんかかっこいいってのは伝わってます、ただうまみって言われるとなんかみたいなっていう感じに見えちゃいましたね、
アクションの好みの種類もいろいろありますからね、そこはちょっとわかんない、
うん、
ですよね、あたさん、
う
ん、
その弱み的な話あったじゃないですか、うん、今まで見た感じとか、はい、まあその見てて思ったのは、弱みというよりは多分そのいろんなものを分析して、
うん、
どうやったらその人が入るかとか楽しんでもらえるかとか、うん、そういう部分でかなり分析したんじゃないかなとは思ったんですね、見てて、
うん、
そのちょっとのあの停滞しそうになったら横からボーンっていうのを繰り返すあたりとかも、そのアクアマンを見た帰りに一緒に見た友達と喋ったんですけど、ジェームス・ワンはバカなのかバカじゃないのかっていう話をしてたんですよ。
バカじゃないですね。
そうだから確実にバカではない。で、確実にあれをわざとちゃんと作ってる、分かって作ってるんだっていう風に見ると、すごいちゃんと作ってるなと思ったんですね。その、まあ、アクションの焼き直し感とかそういうのは、そのまあどうしてもどこにでも出てしまうものではあるので、あの全てにおいて何かの影響必ず受けているものではあるので、はい、だからその部分部分で本人のちょっとした特色さえ出てればそれでいいと思って見ていたので、
うん、
あと私はそのザック・スナイダーの演出が決めとかの方に凝りすぎてて全体の流れが止まるのが好きではなかったんですよ、は
い、ね、ザック・スナイダーの方がどっちかというとバカっぽさがあります、
ね、うん、そう、はい、こうだっていうドーンっていう力だけだったので、あんまりそれが好みではなかったので、うん、逆にそれをちょっと取り込みつつではあるんですけど、もっと流動的にしてるのが良かったなと思ったんですね、
そ
のシーン 話を語るにしても、うん、ザックスナイダーは神話を語るときにはドーンって語るんですよ。ブワーンって昔の映像ブワーンって見せて、あのジャスティス、そうジャスティスリーグの時もそうだったんですけど、そういうのがあったので語りがずっと入るみたいなのをやられると逆に停滞しちゃって、
好みですね。だからね、
そうだから今回私はすごい良かったなって思ったのは、ものすごい流動的だったんですよ、映画自体が、
うんうん、そうですね、まさしく流動的ですね、
ずっと、そうずっと動いてて、ずっと何かがあって、うん、でもそのなんだろう、アトランティス側はそれぞれ海底の方で、うん、あのせめぎ合いをしてると、いろんな各国がやってて、地上ではあのアクアマン自身の成長物語が進んでるみたいなのを一緒にやってても全然なんかごちゃつかなかったんですね。それがあの話が、映画自体がごちゃごちゃしてるっていう印象とは別に、はい、物語自体がごちゃついてないなって思ったんですよ、見てて。
まあまあシンプルではあ
るかな。そうそうそう、すごいシンプルだったので、だからそこがなんか素直っていう、その最初にブラックマンタの話があって、そのお父さんを助けてくれって助けられたのに、いやでもあいつは悪人だからって助けなかったっていうのを途中で反省するシーンがあったんですけど、あの反省の速さとか素直さとかが、
うじうじしないって、
そう、それが多分なんかそのジェイソン・モマーのキャラクター性もあると思うんですけど、そういうのとすごい合ってるのがあって、そのそういうのを深く深く突き詰めていけばいい映画もあるんですけど、アクアマンのあのジェイソン・モマーのキャラクター性とかを見るにつけ、あの人にうじうじさせてもしょうがないと思うんですね。もっと素直にドンと受け止めていかなきゃっていう感じだったので、だからあのテンションでバットマンやられたら狂ってんじゃないかって思うんですけど、うん、あのテンションでアクアマンをやられたからこれでいいって思ったんですよ、うん、だからもうメラが突然船の上で笛吹いてても笛吹きたいんだよそれはさみたいな、なんか変な、
ね、
そう、変に受け入れちゃう感じがすごいあって、だからあの海底の戦いも、まああのリングの兄弟の戦いは CG いっぱいで、でも海底の戦いって初めてやると思うので、映像としてその海底だからちょっとスピード感が水圧によってちょっと遅くなって見える感じとかも考えて作ってるなって思ったのと、あとはもう甲殻類たち、
そうですね、
だから甲殻類
もあれがすごい良かったんですよ、もう超いいと思って、
ね、
しかも甲殻類ってあの進化の過程で人型になれずに、あいつらはなんかちょっと下のやつらだってアトランティスの人たちには思われてるっていう感じだったので、舐めてかかってるじゃないですか、だからその向こうの王子かなを捕まえて降伏しろみたいなのを言った時も、しない私たちはみたいなことを言ってる顔がカニなんですよ、
完全にカニ
ですよ、完全にカニで、こうあの口元がシャカシャカシャカシャカ言いながら、でもすごいあの高尚なこと言ってるんですよ、私たちはそんな風なことはしないんだって言って、プライドみたいなのとか、でもカシャカシャしてるあのビジュアルはすごい可愛いんだけど、ものすごいプライドがあるんだっていうあの感じとかもすごい感動して、だからすごい全体的なイメージとしてはものすごい考えて、こういうものを作るんだっていう上で作られた素晴らしい映画だと思ったんです。
確かにね、流動的っていうのはやっぱジェイソン・モマーのキャラクター性とも合ってるし、水中でのっていうのもなんか合ってますね、
うん、そうですね、
僕はあのすごい、あ、ここ良かったなっていう、そういえばあって、あの海溝に住んでるヤバいやつらみたいなのところですね、はい、やっぱあの、うん、まず船の上に登ってきてやっつけて、はいはいはい、いやでも数めっちゃ多いなってなってきて、
そこね、
水中に逃げようってなって、うんうん、え、水中の方がヤバくないってなったら、
めっちゃ追いかけてく
る、めちゃめちゃ追いかけてく
る、ものすごいいた、
あ、これもうだって
死ぬやん、
炭じゃん
死ぬじゃん、その炎で行けないっしょ、下まで行って、
そうそうそう、うん、発煙筒だけで行ってますからね、うん、その下まで行って、あ、もう完全にダメだってとこまで行ってからのっていう、僕そういう振り切り方はすごい好きで、
あ
そこ最高に、あ、ね、
うん、
あ、これはマジジェームズ・ワンしかできない、うんうん、
しかもあいつらだけ言葉も通じないですからね、
うんうん
確かに。
でも深、ね、うん、でも深海だから光に弱いはずだって言って、発煙筒って言
われた。それはもうメグザモンスターと同じなん
ですよ。
もう目ないんじゃないのって。そもそも光を感じる能力ないんじゃないのって思うよ。光に弱いとかじゃない、
あったみたいですね。
あったね、うん、
あったみたいです。
ま
あ、
ちゃんと避けてましたね。
そうそうそう。
人間だからってことだな。
確かにあのシーン良かったですね。楽しかった。
そこありました
ね。あの後のお母さんとの再会も。
ああ、感動
し。このタイミングで新キャラ出てくるわけない。お母さんだよって思ったら。
ね、思った。
そう、素直にお母さんっていう。ちょうどヒックとドラゴンみたいな感じでしたけど。
あれによってね、やっぱりその、そもそもね、パトリック・ウィルソンの悩みがもうないっていうことがね、分かったっていう、あその解決の仕方とかはね、うん、まあ、綺麗だなと思いますね、話として、
うん。うん。あとなんか部分的にすごい素直でいいなと思ったのは、あなたは王ではなくてヒーローだっていうセリフとかをまっすぐやられるのが、はいはい、素直に見ようっていう気持ち 100% で見てるんで、はい、その通りだと思って、すごい。
そうですね。
そうですね。なんか、スタッフ陣とかキャスト陣の、ポジティブシンキングがこの映画の成功につなげたなっていうのはすごい感じます。うん、ます、はい、うん。だって、トライデント出て持ってきた時の、うんうん、ヒーローになりました俺っていう、絵面が、あれは気持ちいいなと思いました、
す
ごい。
それはもう決めですね、うん、そうですね、
うん。だからみんな信じて、監督を信じたんだなっていう、やっぱ30から40になろうとも言う。男女二人がちょっと段差からあって崩れそうになったのを支えただけでちょっとドキッとしちゃうみたいな演出をやるのって思っただろうけど、でもまっすぐやる、うん、で横から爆発をバーンってやるっていう、
ね、バラとか食べ出しちゃう
そうあでもあれはすごい良かったと思うんですよ。
あれは可愛かったですね。
そう、なんか
食べちゃうんかと思って、
バラは食べるもんじゃないんだよって言わない、
だからちょっとバーフバリみたいな感じしますよ。いやいや、バーフバリそういうシーンはないけど。
いや、
あそこでミュージカル始まっても俺おかしくないぐらいの。
そうですね。
踊り出したりしても全然いい。
確かにそうですよね。なんかミュージカル合いそうな作品にも思えました。
ちょっと。てかね、だからモアナですね。そうです。そうするとね、ちょっとね。
雰囲気がね。
なんか途中のね、ナショナルトレジャー展開みたいなね。
あ、うん、ハムナプトラをね、私は思ってました。
私はインディ・ジョーンズでした。
あんなに遠回りにややこしく、なんで知ってんだろうな。もうあそこで手に入るんだろうな、とか思ったら、あ、うんうん、まだ泳がすみたいなね。
あ、それはだから、アトランティス7つの種族、うんうん、王国の、うんうん、丁寧な救い取りじゃないですか。
説明をしたい。
したい。そんな、うん、そんな簡単に手に入るもんじゃないみたいな。
トライデントは。
そう。
水中で呼吸できる設定ですよね、
はい、
うん、
呼吸してないんですよね、別にね、呼気も何も出てないから、
うん、
だから水から取り込んで何なのかも分かんないし、何にも分かんない、
うん、
なんか泡も何も出てないから、
そうですね、普通に会話してましたよね、
呼吸とか別のところ、うん、エラーとかが
なんか、なんかどっちかというとイルカとかですよね、なんかセリフ喋るときに反響するじゃないですか、
うん、
なんとかだなんとかだなんとかみたいな感じで、
うん、イルカはだって呼吸しに上上がるじゃないですか、水上に出るじゃないですか、
うん、
出て息吸ってから潜ってるってことじゃないですか、彼らは海で呼吸できるんで、そこがね全然入ってこなくて、もう会話シーンとかが、うん、
なんか結構喋ってました
ね、耳は鼓膜を使ってて、
うん、
で推進力ブーってて、どういうみたいな
結構考えてますね、
考えちゃうんですよね、変にしなくていいのになっていうか、もう人間からなりましたとかじゃなきゃいいっていう、もう
そうだね、
もうそういう種族っていうことだったら全然 OK だったんだけど、
そう、俺も結構ハテナになったんですよね、設定ですごい疑問に思ったのが、はい、乗り物、その海中で使ってる乗り物を、
うん、
推進力で、うん、そのアトランティス人だけで移動できるし、
うん、
でアトランティス人って海の中の光が全部見えるじゃないですか、
うん、
とかそういう能力全部持ってんのに、
うん、
なんであ
んな必要あるっていう
ご丁寧になんかガラス張りでなんかライトついて、うん、なんか地上っぽい乗り物とかで進んでんのかなっていうのがずっと疑問だったんで、普通に、うん、
あれはただ単に疲れないためだと思ってました。スピードが出るし、自分が泳ぐより、あと多分王族は早いだろうけど、一般人がどれぐらい泳げるかちょっと未だ
に
微妙な感じではあるんですよ。
そうそ
う、だからああいう乗り物とかなんか竜みたいなのにも乗ってましたけど、だからああいうものが必要になるっていうのはやっぱ地上と同じで、肉体だけだと限界があるので、ああいうものに頼るっていうのは普通の流れだなと思ったので、普通に見てました ね、 ね、は
い、それでいいんですね、うん、俺もなんかジェイソン・モモアが途中逃げるわよって言われて乗り込んだ時に、うん、ふーって一息ついてたの、あ、そのための乗り物だっていう、うん、そこで納得はしました、一応、
ね、そう、やっぱ疲れちゃうん
で、ね、いやもう俺はスカイミッションやりたいんだなと思って、
あ
いやそれもあります、多分、
ね、多分ね、横に並んで見る必要絶対ないですからね、
あれなん、うん、
あれはもう攻撃しろよって
確かに、また何だろう、科学力的などれぐらい進んでるものであるかっていうのの表現としての、なんかああいう建物のなんか最新感、そう、最新感とかを混ぜてるのかなっていうのはありましたね。
一応知られてないっていう体なんですもんね。
そうですね、一応はアトランティス側の方から人間に接触して場所を教えてるみたいな感じだったので、
うんうんうん、だから俺はあの知られないために乗り物乗ってんだろうなとは思ってたんですよね。あ、要は人が来た時は人だって潜水艦の人たち分かってたじゃないですか。そうだ、あ、人は検知されちゃうんだなっていう、うんうんうん、なんかあの乗り物が特殊なのかなみたいな、
うんうんうん、もしかしたら
そういう機能もあるかもしれない、うんうんうんうん、だから人間界の話も今後もし続編やるとしたら掘り下げそうな気はしますよね。
触れざるを得ないよね、だって統一しましたっていうの
もあれなんで、うん、
あと水と陸をあのやっぱ結ぶっていうのがアクアマのやっぱ使命であるので、
う
ん
う
ん
う
ん、
全部水没させようとか言い始めるかもしれないね、もうね。いやいやいや、ウォーターワールドだ。陸地があるのがダメじゃねっていうね。
お父さんが死んじゃう、お父さんが死んじゃう。
あと僕はあのなんか戦闘シーンでね、結構ね、来れればもう勝ちなんじゃないのってずっと思ってたのは、うん、アンバーハードさんね、水を奪うみたいなノリがあるじゃないですか。潜水服からそーって水取れば勝ちじゃねっていうね、うん、ふうに思ってたのね。
ただあれ時間がかかるんですよ、
う
ん、
あ、そう
なん。いや、本域みたいなの出すとさ全然なんか X-Men みたいになってたじゃないですか、
うん、あれはあの水そのものを動かせるから、
だから水そのものを奪ってるのも止めてるのも、うん、多分同じ力じゃないですか、
うん、ただその人っていう何かの中から吸い取るのは時間がかかるんじゃないかなと思ってて、
ね、なのかな。いや、うん、俺は全然津波を止めてる方が全然使ってると思うんで。
確かに、
あれもあれは X-Men 完全にダークフェニックですよね、あれね。
あれも 100% ですよね、あれ、
うんうん、すげえ、じゃあもう余裕じゃんこいつ。強
っ。そう、この人ほんと強いなと思って、
うんうん、
なんか地上ルギア系ですよね。
なんか地上でイタリアかな、
はい、
でなんかの時もワインの、
はいはいはい、
そうそう
バーンってやってますね。
それいらないからそいつらの水奪えば勝ちって俺は思ってました、
ね、やってましたね。
でも見せ場としてね。
そうそう、見せ場として
ワインのあれは大事だ
な、ね、でもあれはあのキャラクターの色を見せるのに俺は効果的だったかなと思いました。なんか普段はちょっと泡っぽいなんかいい雰囲気の水の能力を使ってるけど、たまには刺すよみたいな、
あ、動き出す、刺す
よ、刺すとこあるよ。結構あれ俺素直にあそこはかっこよかったです。
あ、そうですか。
ワインがなんかスピアになってシュッみたいな
のがかっ
こよかった。で髪の毛オレンジで赤じゃないですか。あ、この人の絵だなみたいな、
ダークフェニックスだなってね
っていう感じ、
ちょっと思ってましたね。
結構イタリアの戦闘シーン好きでしたよ。あのシスターとかがコソコソって逃げてるシーンとかを見ると、ああ、モブにも演技つけてるって思って、ちょっと簡単としてないと、なんか締まりがない絵になっちゃうんですけど、すごいそういうのをちゃんとやってるとかがちゃんと見えるのが面白くて、屋根が崩れてきたとこのおばあちゃんが座ってたりとか、
う
ん、
そうね、
あのね、ポーカーフェスの歌いた、
すごい素直に喜んで見ましたね、あのあたり。
あとなんかちょっとピノキオの要素をなんか入れてきてると、うん、
雑ですね。子供があそこで4本持ってるよね。さすがにですよね。
あれは、あれは怖い教ってやつですね。
うん、やっぱあの、
説明じゃん、
ね、ただの。ましたよね、そう、ピノキオの4本。
やっぱあの、ディズニーは使えないから。うん、マーベルじゃないし。DC だから、絵本にしとこうっていうことで。
え、でも俺あの演出良かったですね、あのクジラの口の中でちょっとイチャつくっていう、
はい、ちょっとなんかねキラキラさせてるんですよ、画面。
そうだよね。あれはいいラブシーンだと思う、
確かにキラキラしてくれると見えますし、
そうそう、可愛かったな。
うん、まあそういうとこありましたね、う
ん、なんかバレリアの時も思ったんですけど、うんうん、いっぱい種族いるわけじゃないですか、
は
い、なんかそこのディティールをあと数ミリ感じたかったですね。魚人王国ってあったじゃないですか、顔が魚の、
うんうん
うん、あ、こいつら殺されんの早くねみたいな。出てきた瞬間に殺されんのみたいな、
一瞬で突き刺してて、
ちょっとかわいそうな気がしました。あれはさすがに
スピーディーにやらないと、
やっぱ人間に被害じゃなきゃクレーム少ないみたいな。
いやでも俺そこもちょっとって思って、あの地上のお父さんと車で逃げてるシーンで、海の向こう側にある都市が爆発してるじゃないですか、アトランティスの攻撃に巻き込まれて、これ結構な被害だけどねっていう。いや
だいぶ壊滅しましたからね、
だから俺マン・オブ・スティールの時にそのビルとか破壊してたくさん人死んでるよ、どうすんのっていうところの回収をこれもちゃんとしてほしいってちょっと思っちゃいました。
だ僕はね、前日短だったら結構ね受け入れられたんだと思うんですよ、そのジャスティスリーグとかの、
うん、ああ、
そうね、
なんかジャスティスリーグの後の話って言われるとみたいなところはやっぱね、うん、ちょっとありますよね。
サハルさんも
要は 気使ってねえんだ感が、あるっていうか、うん、前の話だったら全然問題ないんだけどね。
ステッペンウルフって、アトランティスにも攻撃してますよね。なんか海中で何かを守ってたやつを奪って。
ああ、そうですね。マザーボックスだかなんだかを、奪いに行きましたね。
っていうのが海中にもあったんですよね。
アトランティス1個持ってたので。でもすごい小規模な戦闘で、多分王族とか周りを守ってる人だけと戦って、箱だけ持ったらピョンって行っちゃうみたいな感じだった気がします。
でも、ステッペンウルフの存在をアトランティスが意識してて、で、ジャスティスリーグが作られて、その、あとの話がこのアクアマンですってなった時に、じゃあこのアクアマンっていう存在はもっとみんなが知ってる存在じゃなきゃって思ったんですよね。
てかもうヒーローだよねって、そういうふうにはちょっと思っちゃう。
アトランティスの人たちもなんだこの半魚人はみたいな扱いしてたけど、多分ステッペンウルフの一件は知ってるだろうし、
そうそう知ってるんだよね、アンバーハードが言ったから
なのになんでここまでかなっていう。
そのだからね、前の話にすればいいのになって思って、何の問題もないと思うんですよ、別に前日なんで。
いや、でも前日談にすると、ジャスティスリーグの時のアクアマンが逆に浮くんですよ。あんまり能力も分かってないみたいな体だったので、武器も持ってないですしね。
あれ、あの時ないんだっけ？
あの時は普通の槍しか持ってない。
ただの槍か。
うん、ただの槍。
地上ですもんね、ずっと戦って
る。そうなんですよ。だから水で戦うことほとんど、まあアトランティスのボックス問題の時だけ水に潜りましたけど、それ以降はずっと地上でドタバタしてて、もっとこの現場に水があればなーって見ながらジャスティスリーグを見てたので。
ね、そうですよね。うん。それはそこで納得しました。アクアマンは確かにアクアがないと強くはならないだろうな、みたいな。だから、ジャスティスリーグの時こんなに弱いんだアクアマンだってちょっと思っちゃって、
ジャスティスリーグ見てたら本当にほとんどスーパーマン一人で全部できるじゃんみたいな、
まあ、あれはねパワーラス
そうそうそう、だからそれを見てたから余計にアクアマン全然活躍してないし、結局ボックスも取り戻せてはないので、うん、だから結局そんなに有名にならなかったんだなっていう体で見てました。
なるほどね。
なんか不思議な漁村みたいなところで暮らしてたのも全部なかったことになってるので、うん、それも逆にいいやと思って、ジャスティスリーグは夢だったんだぐらいの気持ちで見てて。
でも夢にさせてくんないですよ、ステッペンウルフがって言ってくるから。
言ってた。言ってたな。あと地上の一般人はなんとなくアクアマン知ってましたしね。
知ってるし、そもそもやっぱ知ってるからブラックマンタが生まれてるっていう話になってますから。
なんかニュースの映像とかたまに挟まるじゃないですか、うん、アクアマンは本当にいるのか、うん、いますよみたいなやりとり、
有名だよねやっぱり。
あれってアクアマンじゃなくてアトランティス王国の話じゃなかったでしたっけ。
あ、でもどっちもですよ、どっちもしてました、
うん、なんか被害がこれだけ広がっています、
う
ん、
このシーンはただのノイズだなって俺は思っちゃいましたけど、ね、なんか
次あれについてやるのかなみたいな
感じはしますね、うん、好みですよね、でも正直。
あ、でも好みだと思います、
いや好みです、
うん、このルスト兄弟かこの DC のジェームズ・ワンとかダック・スナイダーなのかっていうのはもう完全に好み、うん、
好みですね、うん、多分ね、俺はねよくできてるとか言いたいんだよ多分。
そうですよね、
タッ
さんはもうそうですよね、
そういうことなんだよね多分ね、
うん、目についちゃうんですよね、どうしても
ついちゃうんですよ、だから、うん、しょうがない、そういう楽しみ方をする人僕はね、そういうことなんですね、うん、
だから気分です、うん、インフィニティ・ウォーが見たい気分の時もあるし、アクアンマンが見たい気分の時もあるし、うん、どっちが好きって言ってる人たちがある程度の数いるから、うん、ジェームス・ワンはこっちを取って成功したっていう方向だと思います、う
ん、まあ、でも今後ねジェームズ・ガンがね来ますからね、
あ、そうだ、
スーサイドスクワット
2 DC に、DC に、はい、あー嬉しい、
来ますね、
やばった
これいいスーサイドスクワットになるんじゃないですか。
だから全くね、うん、あの別のキャストでやってくって話ですから、
うん、あー、そうなんですか、はい、2じゃねえじゃん
新しい、
だからさ普通にガーディアンズ・オブ・ギャラクシーみたいな感じ、う
ん、あとタンタンさんでしたっけ、
はい、
あのシャザムも楽しみですね。
シャザムね、
あ、そうですね、予告で出てました、うん、
はい、シャザムの男の子が俺可愛くて、
可愛 い,
いですね、
うん、でも編集しちゃうと出てこないから、なるべく変身しない
で。しなくていい、あれは。しなくていい。
なるべく変身しないっていうヒーローもので。
でもなんか予告でちょっと見て、あの、うん、充電してあげるよみたいな。あのノリが受け継がれてるのなんかいいですよね。
例えば、キャプテン・マーベルと比較的近い時期にやってるっていうのが俺ちょっと面白いなと思って。
あ、もうカウンターですよね。
もともと同じキャラなんですよ。あの、キャプテン・マーベルが DC に移った時の名前がシャザムなんです。
あ、そうなんだ。
はい、同じキャラなんです、もともとは。それを別キャラとしてちゃんと、おのおのが、ちゃんと料理したっていう感じの映画が、 ね、毛色も全く違うみたいな感じが、うん、これ面白いな。
今映画館にチラシがもう出てるんですが、その後ろに書いてあります。なんか、シャザムの噂、その2みたいな。あの、キャプテン・マーベルという名前もあったらしいよ、みたいな。
断定はしない。
キャプテン・マーベルが、いや、これスーパーマンのパクリじゃないですかって言われちゃって、うん、じゃあ、うん、じゃあすみません、返上します、みたいな感じで、にじいちゃった、うんうん。
なるほどね。
シャザム、まあうう、4月19日上映です。
結局やっぱスーパーマンってそういうことなんですよね。
は
い、
出したらダメなんですよ、
う
ん。
だからジャスティスリーグみたいなことになるんですよね。
パワーバランスが悪すぎるっていう。うん、眠っててもらおうって
言われて。だってクリプトナイトって、スーパーマンの唯一の弱点のクリプトナイトって、うん、俺、ずっと昔から後付け感すごいんですよ、うん、なんかスーパーマンに勝てるやつがいないからそういう無限の石を出しちゃおうみたいな
そうですね、
気にしちゃうんですよずっと、
う
ん、
そうでしょうね、うん、
あの槍もポイしちゃいましたしね
あれワカマンが持てばね
そうそうもう
ああ最強
何スーパーマン、うん、出しゃばんじゃねえよ
そう止まれって言って
フラッシュに乗っていけばこうほぼスーパーマンですよね
そう大体同じぐらいですねスピード感も
どうぐらい
なるはず、
うん、楽しみだな、うん、そういうの
そういうの楽しみですね、
はいはい、ということ で、ね、じゃあ今後も DC に期待はできるということでね、よかったんじゃないでしょうか。
うん、ありがとうございます、
はい。ありがとうございました。は
い、ということで次回の急ぎ映画館ルーレットを決めていきましょう。話題作は、アリータバトルエンジェル。そして、こたつがデンマークの映画ゲルティーです。あ、で、おまけさんが、パペット大捜査船。そして、はい、畑さんはは
い、女王陛下のお気に入り。
はい、女王陛下のお気に入り。はい。で、タンタンがギルティーですね。うん。同じです。はい。そして、
私もギルティーで。
はい、ギルティーで。マリッペが女王陛下のお気に入り。そして、ザックリさんが
サムライマラソンです。
サムライマラソン。そして、ガワラさんがアリータバトルエンジェル。ということで、アリータとギルティーがめちゃめちゃあるという感じですね。さあ、じゃあせっかくですからね、ザックリさんに振ってもらいましょうか。
あ、どうですか？
サイコロ。
うん。
あ、これ？じゃあ振ります。
はい、お願いします。
6
はですね、ギルティーです。さあ、ギルティーでーす。ということで、じゃあ、ギルティーをみんなで見ていきましょう。お別れの時間となりましたということで、じゃあ告知ございますか。
はい、ではザックリスナイダーからさせていただきたいと思います。はい、はい、ザックリスナイダーの中身の人らしい人がやってる、
はい、めんどくさいで、
ね、ややこしいな、
はい、YouTuberを、はい、始めようと思ってまして、
あ、まだ始めないですね。
始めないです、始めないです、はい、それの第1回が、はい、2月の27水曜日にやります、はいはいはい、で、隔週水曜でちょっと配信していこうかなと思ってまして、うんうん、でその YouTube のタイトルが、はい、山本関口のまだ焼けるまだやれるまだいける、
あー、うん、でもね、関口はあなたってことですね。
関口は僕の
めんどくさいんで、関口ってことでいいですか。
そうですね。はい、そうです。
はい、ですね。
はい。いいんだ。
別人として捉えてもらった方がいいんですけど。
は
い、
山本ざっくりのじゃないんですね。
山本ざっくりのではないです。
は
い、山本
これは映画関係あるんですか。
これはもう主に映画の話してます。あとは映画でクイズやったりとか、
はい、
あと、その映画を体で表現したりとか、要は、ジェスチャーゲームとか。なんか、遊びです。
なるほど。
はい、全般的に遊びです。
でも、ドイラジの敵
あ、そうですね。ヴィランってことで、やらせていただきたいなと思ってます。
あ、はい、はい。公式ヴィラン
もう、こっち。もう、より DC 的に切り込んでいくので。
はい、ありがとうございます。
ダークですよね。
は
い、
でも、主戦場は YouTube ですもんね。
そうです。
うん。
あ、
うん。
わかりました。
Twitter でもやらせていただくので。
はい。はい、お願いします。聞いております。
はい。
いきます？
私はもう
大丈夫ですか？はい。じゃあ、映画ファンの人でもなんか多分あるけど、もう誰もいないからいいですね。さあ、各コーナー。
あ、じゃあ、ここからですね。はい。各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは第91回アカデミー賞。新作映画を語り合う急げ映画館ではギルティを扱います。ネットフリックスの映画を鑑賞するネットフリックスで会いましょうではみんなでローマを鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、次回締め切りが3月1日でございます。そして次週の予告はですね、土井フェイバリットシングスガワラさんが行います。そして、暗い映画では初吉さんからいただきましたサマータイムマシンブルース、こちらを鑑賞していきますので、おまけさん間に合うかなということでね、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと
畑と
チャムレイと
ざっくりでした。
まったねー。スナイダー略すんですね。